QIC パラキルでございます。今週は深夜快速土曜版連動企画ということで、木という呪縛というタイトルでございます。木、これは空気とか、気温とか天気とか、まあいろんな木っていうのがつく言葉が、っていうか木がつく言葉って多すぎやしないかと思うんですけど、これによって日本人というのはなんか精神的に呪縛をされているのではないかということに実はなんとなく気づきまして、ね、今気づくっていうのもそうですね。で、これね、日本人のねメンタリティとして不思議なところがあるんですよ。これはまあ昔から世界中のいろんな人から指摘をされていることなんですけれど、日本人ってとても頭のいい国民で、で、計算高くて、物事のなかなかこう失敗がないという評価がある一方で、あいつら時々暴走する、めちゃくちゃなことやるっていう、それが例えば太平洋戦争であって、太平洋戦争に突入する前に、日本のその政権政治の中枢が、果たして日本国がアメリカと戦争をした場合にどうなるだろうかっていうことをきちんとシミュレーションしましょうってことでシミュレーションしたんです。でこれはその当時の陸軍や海軍のエリート、そして、役人、官僚ですね、高級官僚とか学者とか、もう当時の最先端の最高の頭脳が結集をいたしまして、何日も時間を日数をかけて、シミュレーションしたわけです。でその結果どうなったかというと、歴史がそのシミュレーションを証明してしまうんですね。日本がどうやって負けていったかっていうその歴史的事実がありますけど、それを実はその戦争が始まる前にもう計算で割り出してたんですよ、日本国は。なのに戦争に突入してその通りに負けるっていう、これバカでしょ。そのこうなるよって分かってるって、そのデータがあるのにそのデータを気にしない、気にしないという、ここで気っていう字で出てきます。その他にもあります、気のせいとかね、気分とかもそうですけど、いろんなところで気っていうのが出てくるんですけど、気というものを使うことによって全て曖昧にしてしまうっていう、なんかそんなこともあるような気がするんですね。空気を読む、皆さん空気は読みますか？木田さん
読みますね。
どうすか、木田さんが空気を読みますか？
読みますね。
私あまり読まれた記憶がないんですけど、ええ、いや逆にあなた空気を読まないのですごいなと私は思ってたんですが、空気ってそもそも何ですか？空気、
空気、どっちの意味の空気？
いや何でもそう思うもの言ってください。空気、
人間が吸う、
まあある程度こう的確にその意味を言っていただけませんか？
的確に、酸素は、どういうことですか？
まあまあ近いんですけど、
そっちの空気じゃなくて、
まあまあ、私が求めていた答えは窒素8割酸素2割とか言ってくれれば一番いいだったんです
けど、そこまではちょっと、
そういうものなんですけど、で、でそのね窒素8割酸素2割のこの地球上を取り囲んでいるこの気体、なんですけど、空気と書きますよね。空気、空の気と書くんですよ。でも空じゃないですよね。そこのさっき言ったように窒素8割酸素2割とか、あと微妙なアルゴンとかいろいろあるんですけど、まあ、微妙なものがこう入ってますが、そこにその気体と、この気体っていうのも不思議なんですけど、あるんですけど、なのに空気を読むっていうのは何を読むんだろうとか、その得体の知れないそのスピリチュアルなものがそこに存在しているとい う設定がそこにもうすでにあって、で事実だろうが事実でなかろうが、そこにいようがいまいが、いる気がする、いるんじゃなかろうかと思うことによって、それで人間の行動が支配されるという、なんかそういう不思議な メンタリティを日本人ってのは持っていて、で全部そういうやつには木っていう字がついてんだなというのに私気がついたもんですから、 また言いますけど気がつくっていう、あの気がつくっていうのも不思議と思うんですよね。見つけたで言えいい、あのいやいいのに気がついたっていう、多分思いがそこに至ったでもいいんですけど、なんかねとてもそのだから便利な言葉ではあるんだけど、便利な言葉ゆえになんかものすごいその言葉の持つ一種のパワーと言っていいのか分かんないですけど、そういったものそのパワーというのも欲しいな、なんかあの精神的に影響を受けてしまうという、なんかそんな思いに至ったわけです。今気がするって言いたくなかったから言ったんですよ。なんかそういう不思議な、なんかこう事実とか事実じゃないとか関係なくて、なんかそんな気がするっていう直感的なもので動くっていうことは、まあ例えば上田君だったらどうですか、ありますか、なんかそういうの。
まああると思いますよ。
うん。でそれがさ、もちろんその、インスピレーションとかそういったものがあって動くことは当然人間なんだからあるんだけれど、そのこれがね集団で動くときに、なんか日本人ってなんか集団で同じ周波数にこう合わせていこうとするような気がしない気なんか空気を読むとか周りの気配をとかその相手の表情とかいろんなものでこう合わせていくっていう、なんかチューニングをするっていうのに長けてないかなっていう。なので集団的に同じ方向に向いてうわーって動き始めると、気持ちの悪いっていうのも気がつきますけど、そういう国民性があるような気がしておりまして、で私はどちらかというとひねくれておりますんで、みんなと周波数を合わせるっていう段になるとどうしてもね、私合わせらんないんですよ。合わせたくないって言ってわざとチューニング変えるというね、そういう人間なんですよ。だからそういう人間って日本では実は少数派なのではないかというようなことをちょっと思ったりもして、まあ木内さんもどちらかというとみんなが予防接種するっていう時に私は打たないですよなんていう人だから、どちらかというとバッドチューニングな人で、 FMC なんかにいるやつは大体どちらかというとチューニング合わせない変な人たちが多いのかなっていう気もするんですけど、そこら辺はどうでしょうか、なんか思いはありますか。
いや私に合わせないですね、人に。もうなんか自分がこう思ったらそっちに行くので、
はい、
合わせないですね。
ということはあなたはやっぱ日本人じゃないのかもしれませんね。私は土曜版の中で言ってますけども、私はやっぱりどうしてもラテンの血がそこに入っているというふうに。
何ですと？
私
ラテンです
、はい、イタリア人とかスペイン人のやっぱ血が色濃く入ってるような気がしますからこう彫りの深いね、こう
確かにですよ、そのみんなと合わせたら何もなんかほら攻撃されないだろうなとか、そういうので合わせる人もいると思うんですよね、自分を守るために
。私はなんかね、なんだろう、喧嘩しても勝つ自信があったりすると思うんですから
師匠はもうそうでしょう、勝ちますもん、
まあ、いやまあだからなんかね同じ方向に、いやそれが正しい方向にみんなが行くんだと私も乗っかりますよ、それは。ただの天の尺で、本当はみんなと一緒にやりたいんだけど、俺って天の尺だからさ一緒の方向向けないんだよねとかっていうのとは違うんですよ。
それと違いますよ、私もそれとは違いますよ。
どう見てもこいつらバカなんじゃねえかとかって思うと、
私もそっちですよ
と思うと、俺と違うぞ、
こいつ
だったら一緒に行かねえぞとかって思うんですよ、
ね、そうですそうです。
なんかねそういう人たちがこう天の尺が正統派天の尺と言っていいかもしれませんけど、そういう人たちがこうの数を減らそうっていう世の中に今もなりつつあって、何かちょっととんがったことをやると捕まえようとかっていう、今特に日本がですよ。で、ね、これがねそのいろんなとこに出てきてるなと思って、この間北海道だったんですかね、女性の新聞記者が あの病院の中でいろいろこう揉め事が起きてるのを取材しようっつって病院の中に入って、ここは入っちゃいけねえってところだったらしいけど、そこに足を踏み入れたやつが逮捕されたっていうのがあって、それでそれをまたさっきのさ、あの万引きの時の話と一緒で、そのやいのやいの言うやつらがいるわけですよ。そのね、マスコミが悪いんだと、その入っちゃいけないところにやって、不法侵入だと、それはもう犯罪だとかっつって言うんだけど、あのマスコミってそういうもんですぜあのそれはもうこっから入っちゃダメですぜってところで、そこから外から見てるんだったら一般のやじ馬と一緒じゃないですか。そっからさらに突っ込んで
中
に、そうですよ、そっからいかに情報を得てくるかっていうのが、それはもう本来ジャーナリズムですよ。で、なんか当たり前の話でしたですね。で、俺だって入っちゃいけないところに入ってそっから移したことなんて今まで何回やってあります、あんの。で、だからもちろんその、あの、そこの例えば花壇を荒らしちゃいけないとかさ、ゴミを捨てちゃいけないとか、それぐらいのことは分かってますよ。だから絶対そんなことはしませんけど、その、ここの敷地の中からじゃないと映んないなとかいうところで、もう誰も見てなかったらやっちゃえとかってやることはありますよ。それ誰に迷惑をかけてなかったらそれでいいじゃんって私は思います。で、そうなのよ、誰にも迷惑かけてないのに捕まるっていう事例がなんか最近増えてる。これもそうですよ、ストリップストリップでこの間久しぶりに検挙されたんだよ、上野だかどっかだかのストリップでさ。で、何かっていうと、ストリッパーが盆の上でね、盆ってステージのことですけど、盆の上で大股を開くわけですよ。で、局部をさあご覧なさいって言って見せるっていうわけですよ。それがわいせつだって言って捕まったっていう、ストリップで局部見せるのは当たり前、デフォですから、これは。それなのにそれで捕まえるっていうのは、これね、もうなんかね、今の時代に何なのこれっていう、その昔のね、その白黒ショーだとか生板ショーとかやってんだったら話別なんですけど、そうじゃなくて普通のごく普通のストリップでそれやるのかとか思って、何が起きてんだろうなっていう、なんかね、本当に今気持ちの悪い状況になりつつありまして、日本って今大概やばいですよそんな気がしてますということで、よかったら皆さん、気っていう言葉が持つその気というやつのそのついてる言葉をずっと想像してみて、これ何なんだろうとちょっと思ってもらえませんかね。天気って言いますけど、これ天の気なんだろうね、不思議なんですよね。気象、そんなに不思議な、まあ昔の人は不思議なものだと思ったんだけれど、今はいろいろ物理だとか、そのいろんなもので分かる、理屈が分かってきてるのにかかわらず、そこにまだ不思議なものが、不思議な力が働いてるかのような気という文字をそこに当ててしまうという、まあ何も考えてないからそれがついてる、未だに残ってるんだろうけど、なんか考え始めるとね、気っていう言葉が持つなんかものに、なんか本当になんか、ほう、なんで気持ちが悪い、気持ちもそうなんですなんだろうね、なんでこんなにいろんなところに気ってついてるんだろうっていうことをちょっとすごく気にするようになっておりますということでございまして、一旦 CM に行きまして、お便りを続けていこうかなと思っております。一旦 CM です。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧、本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧一箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。